神の約束とその成就ということで、今日は8回目ですね。で、約束の子で、前回、1回少しですねお話をしたんですが、今日、約束のこの2回目で、お話ししたいと思います。で、アブラハムに対して、神が約束を与えられた。これは創世記のですね、12章で、神がアブラハムを召すわけです。で、ここに、ある約束の鍵は、まず父の家を出て私が示す地へ行きなさい、良き地に行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたの名は祝福となり、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。で、ここで土地、地を与える、それから子孫を与える、この二つの面を見ておいてください。で、イスラエルの人はもちろん今あそこのですね、中東のイスラエルで、まあ、かなり、悲惨な状況が展開しているわけですが、この土地、またこの子孫というのは、実体はどなただったんでしょうか。ジーザス。私たちが与えられた良き地、私たちにとっての良き地、カナンの地、父と蜜の流れる地、どこですか？イエス。キリストの領域、キリストのうちが私たちが相続した良き地なんです。我々はもうすでにその地に入ってるんですよ。私たちは良き地にもうすでにいるんです。誰によって？神によってです。キリストのうちにあなた方を置いたのはどなたと書いてあります？神です。皆さんは自分でキリストの中に潜り込むんではない。もう皆さんはキリストのうちに置かれた。た。信じます？私たちの良き地はもうすでに私たちに与えられた。私たちは良き地を持っている。私たちは良き地の中に生きているんです。そしてこの子孫。子孫というのはガラテヤ書によりますと、単数形である、ね、ガラテヤ書では単数形と言っています。これは前回、前々回ですね、お話しいたしました。で、この子孫というのは誰のことを言っているわけでしたっけ？ジーザスです。ですからアブラハムに与えられた約束というのは、前回こういう図を書きましたね。アブラハムに、まあ、約束が与えられた、お約紀元前2000年ちょっと前ぐらいの時に約束が与えられた。そしてその約束は何を意味しているかと言いますと、良き地を与える、また子孫を与える。その子孫は誰を言っているか？ジーザス。良き地は何を言っているか？ジーザス。ですからアブラハムに対する約束は、もう神はどこを見ていたかと言いますと、ここを見ていたんです。すでに2000年以上前、紀元前2000年以上前にアブラハムに与えた約束は誰を与える約束だったんですか？ジーザスです。そして人はそのイエスというお方を必要とするのになかなか気づかないんだな。自分はやれるやれるね、イエスになんか頼るのは弱者の証拠であるとか、クリスチャンなんていうのは弱い者の集団である。僕も言われましたけどね。はい、弱いです。頼ることが必要であるということに気づかない。だからここで430年経って立法 430年経って約束の後、430年経って律法を与えた。で、律法っていうのはガラテア書によりますと何か、これは付け足しだと言ってる。違反を示し、またキリストに至る養育係として神がね、要するに付け足りとして、付随として付加的に与えたものである。だから神の頭の中にはこれ律法っていうのはですね、なくてもよかったんですよ。すべての人間がイエスにもたらされるんであれば、律法っていうのはいらなかったんです、もともと。じゃないですか。律法は違反を示し、キリストへもたらす養育係であった。だけど人間はこの律法をくぐらないと気づかない。ね、クリスチャンですらそうですからね。もう一生懸命ねばならない、ねばならないで、やってやって、10年、20年やって、ようやっと気づく。あ、私にとっての必要はイエス様だけ。なんだ、簡単じゃないの。何やってたんでしょうか、10年、20年。いろんなこと、あっちこっち、あっちこっち。ね。人間ってこういうもの、わからないんです。神の目にとって、このですから、立法の時代というか旧約の時代、ね、これは途中で入ってきた。そして旧約が先にあって新約って来るんじゃない。もともと神はもうここを見ていた、新約を見ていたんです。新約が先にもうあったんですよ。約束がもうあったんです、じゃないですか。その約束を実体化したお方がイエスです。さあ、そこでですね、アブラハムに、イサク、子孫を与える。で、イサクが、まあ、誕生するわけですけども、創世記のですね、17章をご覧ください。で、ここにですね、アブラハムがハガルによって、イシュマエルを産んでしまう。で、イシュマエルはこれ肉の子である、奴隷の子であるということは学びました。で、イシュマエルが産んでからですね、16章16節見ると、アブラハムが何歳の時にイシュマエルが生まれたんですか。アブラハムが86歳。17章言ってください。一節、アブラハムが99歳になったとき、主はアブラムに現れてこうせられた。わお。16章の最後から17章一節の間に何年間が流れています？13年間。何があったんでしょう。皆さんいいですか？神の約束をアブラハムは受けた。で、信じた。で、義とされた。ですが彼は肉の方法によってそれを成就しようとしてイシュマエルを産んだ。そしたら神は、86でイシュマエルが生まれた後、13年間神は現れなかった。あるいは記録するに値しない13年間だったんです。皆さん、私たちがですね、神の約束を得ます。得た後、自分の方法で自分でそれを成就しようとする。何かね、そこに生まれるんですよ。だけどその生まれたもの、イシュマエルはトラブルメーカーです。そして神の言葉が13年間なくなってしまうでしょ。自分の何かで一生懸命やって、見かけは何かね、子供を得る。イシュマエルを得る。ところが、神の言葉は13年間消える。あるいは神の出現は13年間記録されてない。これが私の霊的経験ですよね。自分で何かを得る。自分で獲得する。これによって神の臨在を失ってしまう。でも神は我々を見捨てることは決してなさらない。99歳の時にもう一度あなたを増やすと。 そして一番初めに何を言ったかと言いますと、私は全能の神である。アブラハムが肉の方法によって焦ってイシュマエルを産むということは、神をどなたと心得ていたから、神になんかできそうもないから、じゃあ自分でやっちゃおうかなっていうことでしょ。もちろんサラが入れ知恵したんですけども、つまり肉が働く時っていうのは何が欠如してるんですか。神に対する信頼が欠如してる。そしてまたその全能だということを忘れてるんでしょ。もう目先のことで判断する、ダメダメダメ、もうとてもじゃないけど。ですからここはアブラハムの信仰がある意味で試された場面です。で、神は一番初めに何を思い出させたか。私は全能の神である。皆さん、私たちの神は全能の神なんです。皆さん、だからクリスチャンは絶望します、しない、失望はしますよ。自分勝手な願いを勝手に持ってね、勝手にこう思い込んで、ドンしょっちゅうあります。思い込みっていうのはこれはね、必ず落とされます。何が信仰で何が思い込みなのか、えり分けられていくわけ。それで最後に残った洗練された信仰だけは、これはもうね、金よりもたっとい。だからそういう場面を必ず我々は経る。でこの時に一番初めに何を我々は覚えてなきゃダメなんですか。神は全能で、ここで再び約束が確認されます。皆さん、私たちのですね、信仰が見失われそうな時、必ず神は語りかけてくださる。信仰は何によって生まれるんですか。信仰は神の言葉を聞くこと、聞くことはキリストの言葉による、油注がれた器の暗主によるの。 No、 名もはいらない。聞く、御言葉は今どこにあります。ここにあるでしょ、ここにあるでしょ、皆さんの膝の上にあるでしょ。こっから自ら聞きなさいって。今変な予言だとか個人予言のまま流行ってる、おかしい。皆さんが直接に主から聞きなさいって、これが今できるんです。書いてあるヘブル書に、大なるものから小なるものに至るまで主を知れと言って教える必要はない。だから僕のメッセージ終わり。あと聞いてください。というわけです。まあそうもいかない一応最後までね、お話ししますけども、でこの時にアブラハムはですね、どういうふうに応答しました。アブラハムはどのように応答しました。あなたに子が与えられると言った時に、アブラハムはどのように、17章17節見ますと、アブラハムはひれ伏し、そして笑った、笑った、心の中で言った、100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。そしてアブラハムはその後何て言いました。神に言った、どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。皆さんね、イシュマエルはね、アブラハム一家に対してですね、いろんなトラブルをね、起こしたでしょ。だけどアブラハムはこの肉による子供を愛していた。我々もそう。私たちは自分の肉によって何か獲得したもの、これをなかなか捨てることができません。でしょ？魂の粘着力です。自分の魂のパワーによって生み出したものは、魂は愛し続けるんです。この粘着力を断ち切るのはかなり大変。この我々の魂の生まれつきの愛情、生まれつきの何か、これでね、アブラハムは御前で生きながらえるように。誠の子を与えると主は言われたのに、まだイシュマエルにこだわっているわけでしょ。これ我々のよくある状況です。私目の前何か持ってる。これを持ってる。ところが神の約束がある。ところが神の約束は成就しそうもない。そうすると我々はこの持っているものの方にむしろ心を置いていくんです。で、こちらのまだ見えないものの方になかなか一歩を踏み出すことができない。そして、ね、彼は笑った。だけど、 ローマ書を見てください。4章19節から21節、この状況に対して神はどのように評価しているかと言いますと、ローマ4章19章の、19節から21節を見ますと、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であること、サラの胎の死んでいることを認めてもそのしませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には栄光されたことを成就する力があることを固く信じました。あれ全然言ってること違う。皆さんね、我々ね、信仰を得るんです。神の言葉を聞くね、それはどこで得るんですか。言葉を直接に聞く、また信仰が生み出されるのは私たちの霊です。ところが私たちの魂は思いが勝手に霊から離れて、思いが勝手にさまようときにいろんなことを考え出すんです。じゃあその状態に対して神はどのように評価してるわけ。アブラハムは心がさまよって、これはもう双心でどうしようもないやつだって神は評価しました。今なんて言ってます。彼は約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期した、そして約束されたことを成就する力があることを固く信じた。これが神の評価です。皆さんはね、自分の頭の中にね、いろんなものがポッポ浮かんでくるの。大丈夫かな、間に合うかな、ね、こんな状況でどうしてできるんだろうか、いろんなことを考えますね。そして自分の方法でやろうとしますね。だけど皆さんの信仰を神は評価しているんです。皆さんの思いの中にいろいろとさまようものを神は見て、それを皆さん何をさまよってるか裁くお方ではないの。皆さんの霊のうちにある信仰を見ているんです。だから頭の中で何かいろいろあるんですよ。クリスチャンだって約束が来た、だけど頭の中でどうしようね、私はなんて信仰が弱いんだ、もうダメなんだ。違う、神は皆さんの霊の中に一回いぶかれた信仰を見続けてくれるわけ。それに対してこういう評価をくださるんです。信仰が弱くなってね、神に栄光を期さないじゃなくて、ますます強くなって神に栄光を期するんだ。これが神が我々を見る目です。皆さん、自分の思い、自分の感情が揺れ動くときどうするんですか。ますます皆さんは頼るんです。それが皆さんの信仰でしょ。鍵は何か。私たちはね、石のね、地蔵さんみたいになってね、何が来ても揺るがないぞとこういう感じじゃない。我々はしょっちゅう揺れ動きます。目に見えるものによって落ち込んでみたり嬉しくなってみたりね、さまようんですよ我々は。まだこの体が古いね、この古い体の中に我々はうめいているんでしょ。魂は今作り替えの段階でしょ。じゃあ 100% 今100点取れる人何人います。100点取れる人はエメン。我々の点数何点でいいんですか。合格点でいいって前言いましたよね。大学卒業するには60点取っておけば単位がもらえる。僕はそれが大の得意。U は取れない。どっかかかかかか見とこうもんな。かかかかかわれわれはいいですか、一番になろうとかね、100点取ろうとかそんな歩みしなくていいの。合格点をもらってればいいんです。わかります。力抜けました。どっか凝ってるところ凝り固まったところ、そこが皆さんほってこう抜けなきゃダメですよ。これがむしろ信仰です。信仰が本当に与えられたら、凝り固まった部分がほっと力が抜けるの。力が抜ける、これが信仰です。神は皆さんの霊の中の真実を見てくださるんです。我々の魂はイシュマエルを惜しむ、 ね。だけ神は我々の霊の中の信仰を評価してくださる。そしてアブラハムはこの後何を受けました？アブラハムは割礼を受けたんでしょ。17章の最後、26節見ますとね、アブラハムとその子イシマエルはその日のうちに割礼を受けた。これは割礼というのは肉を切り取るということです。肉を切り取るね。でこれちょっと大事なこと、はい、見てください。アブラハムが義とされたのはいつのことでしたっけ？約束の時、75歳ですよ。約束を受けたの75歳ですよ。この時彼は割礼を受けていました？受けていない。そして自分の方法でイシマエルを産んだ。で神はまた約束をくださった。そしてもうどうしようもなく自分の力が尽きた時に99歳、彼は割礼を受けたんです。彼は割礼によって義とされていない。信仰によって義とされる。そしてこの割礼はじゃあ何を意味するんですか？これは肉の力が尽きたことの証です。99歳になって彼はもうですね、自分の能力では子を設けることなどはできない。サラも同じ。この肉の力が尽きてしまった時にその証が割礼なんです、皆さん。そして私たちはね、ユダヤ人ではありませんので、肉の割礼というのは我々は受けてはいませんが、コロサイ2の11を見てください。コロサイ書2の11をご覧ください。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けた。コロサイの2章の11節。あなた方は人の手によらない割礼を受けた。どこで？キリストのうちで。それによって肉の体を脱ぎ捨て、キリストの割礼を受けた。皆さん、いつ受けたか覚えてます？心の割礼を皆さんいつ受けました？覚えてます？はい、これね、我々がイエスと結びついた時に受けたんです。イエスの死と結びついて、イエスの死の様と等しくなる時、私たちの古いものが終わった。肉のパワー、肉は今我々どうしたって書いてあります。肉はすでに自分の情と欲とともに十字架につけてしまった。いつつけました？記憶あります？ないでしょ。だけど皆さんが信じた時、キリストと一つになった時、終わったことなんです。これから割礼を受ける必要あります？これから肉を頑張って十字架につけて、自我を十字架につけてとね、自我が砕かれてやる必要あるの？ない。終わった。肉はもう十字架で終わっている。割礼を我々はもう受けてしまった。肉の体を脱ぎ捨てたと書いてある。信じるかどうかです。肉をね、自分でね、一生懸命自我を十字架につけて、そんなことやってもらうとどんどんどんどんうずきますから。終わった。信じます？エメン。信仰は何によるんですか？信仰、ごめんなさい、義とされることは何によるんですか？信仰です。信じればそれを経験するでしょう。肉の割礼は今まで自分で独立独歩で生きる、私は何でも自分でやれる、私の方法でやれる、そういう生き方からイエスなしでは生きられなくなる。これが肉の割礼です。自分の弱さを徹底的に知ることが割礼です。時に痛みもあります。あったでしょ。クリスチャンになる時に何らかの痛みをあったでしょ。私はありました。だから主に言った、なんであなたに救ってもらおうなんて私は願ったことも何にもないのに、なんであんな目に合わせるんだ。主に対して叫んだ。主はそういう時はですね、私を責めない、じっと黙ってください。で一緒にですね、苦しんでくださるということが分かったんですよ。だからそれで僕はそれからはもう訴えなくなったんです。その必要がなくなった。主はもうね、もうこれ以上私を責めないでくれと。で、私があなたが苦しんだ時には一緒にいたと。 これを主が語ってくれた。だからもうそのことにおいて主にそういう気持ちをぶつける、その一切消えちゃいました。スーッと消えちゃった。これがイエスです。私たちはそういう弱さの中にあって主を助け求める、イエスよとさ呼び求める、これが割礼です。肉を我々はもうすでに脱ぎ捨てている。自分の力に頼らない、自分の方法によらない、自分の何かで生きない、これが心の割礼です。アブラハムは自分がすでに尽きた時割礼を受け、そして自分が義とされていることをそこで明かしされたんです。神を必要とし、神に頼らなければやれないということを明かししたんです。これが割礼です。ローマ4の11ご覧ください。ローマ4章の11節、彼は割礼を受けていないとき、信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けた。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるため、すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。これ誰のこと言ってるんですか。私たちです。信仰の足跡を歩む者たち、誰？私たちです。私たちの父はですからアブラハム、アブラハムの信仰を我々は継承しているんです。その証が割礼、私たちは心の割礼を受けた。だから私たちの歩み方はね、割礼のあるものとして歩むんです。つまり皆さんね、未信者になる前はあることをやってもね、一切恐れを感じないんですね。自分で自分が俺のやり方自由だ、何の恐れも感じない。あるいは自分の中にいろんな感情がこう込み上げてくる、あるいは自分の中にいろんな願望がある、いろんな思いがある、そういうものを一切恐れなかったんです。そうでしょ、気に食わない奴がいたら、お前なんだこの野郎と、正々堂々とだってね表現して、俺はお前は気に入らないんだ、やれたんです。ところが今クリスチャンになってから皆さんどう、皆さんの内側にこう出てくるいろんな感情とかいろんな何かを恐れません？あ、こんな感情を持ってる、あ、こんな感情が出てきてしまった、どうしよう、ビクビクしてません？これが割礼を受けている証拠です。神はその僕らがね、自分の何か真実を恐れるね、クリスチャンはそういう人が多い。そして隠そうとするのね、私こんなこと陰でやってんだけど大丈夫かしら、ああこんなこと思ってることがバレたらどうしようかしら、いろいろと恐れて隠そう隠そうとやるんです。しかしそういう努力は我々に必要なの。むしろそれを感じることは皆さんが心の割礼を受けている証明なの。クリスチャンとして正常な証明なんです。もし何も感じない人がいて、何にも自分のことをね、そういうふうに恐れるし、ね、そういう無感覚の人がいたとする、不正常です。我々はいろんなそういうものがある、あるいは大丈夫だろうか気になる、これは正常なの。じゃあそれを自分でなくそうとする必要はない。なぜ？神はもうそれを見ていない。神は何を見ています？イエスの血を見ているんです。ですから安心して、もしそういうものがあったら主に全部申し上げちゃえばいいんです。自分の何かを恐れる必要はない。まだ克服できない罪、束縛されている罪ね、隠れたこと、いろんなもの、そういうものを恐れる必要がない。イエスの血が皆さんを覆っているんです。また何度も繰り返して弱い部分、そういう部分で自分で頑張って勝とうとかする必要がない。命が育ってくればそこは自然と克服されます。それまでサタンがその弱いところをチクチクチクチクやります。だからイエスの血でカバーしてもらえばいい。かさぶたがね出てきて弱いところはかさぶたが覆ってるでしょ、剥ぐ必要ない。イエスの血がそこを覆っているんです。弱いところはイエスの血によってカバーをしといてもらえばいいんです。 我々は割礼を受けてるからそういう感じ方をするんです。よろしいでしょうか。そしてアブラハムはですね、創世記18章を見てください。ここで約束が新たになり、そして、割礼を受けた後、18章を見ますと、マムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。主が現れた。で、彼が見ていると3人の人が彼に向かって立っていた。そしてこのアブラハムはね、彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をした。ご主人、お気に召すならどうか私のしもべのところを素通りしないでくださいと彼は言っている。で、ここはご主人でなく、欄外地を見るとヘブル語では主よと呼んでるんです。この三人って誰でしょう。これ、この三人っていうのは単なる人だったんでしょうか。ね、一つの解釈は受肉前の神が現れたという解釈ができます。よく旧約では御使いっていう言葉でね、受肉前のキリストを言っている場面があるんです。ゼカリア書の3章とかね。アブラハムはこの三人を、自分のところを素通りしないでください、そしてこの後彼らを接待している。皆さんね、神の約束がありますね。それを待ち望む、どのようにしてね、成就するのか。この時に神は摂理を通して、例えばこれが普通の人だったとしても三人の人を通して約束の成就を与えるんです。あのね、我々が出会う時に、例えばアブラハムがこの三人をですね、素通りさせたらどうなったんですか。イサクはもたらされてない。この三人を彼はもてなした。ここに主の摂理の働きがあるということが分かったんですよ。我々出会うときに、たまたま出会ってこの人とたまたま出会ったじゃない。何かそこに神の摂理が働いているんですよ。それを見過ごしにして、自分のでこうやってね、自分ばっかし見て周りを一切見ない。人が一生懸命祝福をもたらしてきてね、主のお使いとして来てくれているのに、自分のでもってこうやってるから、どんどん祝福は通り過ぎてっちゃう。私たちはこの摂理を見たときに招かなきゃダメなの。三人を、そして接待をするんです。ホスピタリティっていうのはクリスチャンの特権ですよ。ホスピタリティ、つまり接待をする、もてなすということです。そしてこの三人を通してもう一度約束が与えられたんでしょ。私たちはもう一回来年来ます、その時にはあなたにはね、子供ができている。十節で、それをサラは聞いていた。サラは何て言いました。サラはもう私は老人で普通の女にあることがもうすでに止まっていた。だからサラは心の中で笑った。老いぼれたこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年寄りで。ああサラ、なんと不信仰な。ところがサラに対してヘブルの11章11節見てください。神はどのようにサラを評価していますか。ヘブル書の11章の11節を見てください。このヘブル書11章は信仰の偉人のですね、リストなんです。で、11節にこう書いてあります。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられた。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えた。わお。神はサラの何を見ているわけ？信仰です。それでサラがそのさっき笑ったっていうのは何による反応ですか？魂です。人間的な見方で言ったら、なんで私この老いぼれにね、楽しみがあろうか。だけどこれは魂の反応。笑った。しかし神はどこを見ているわけ？サラの霊。信仰を見ている。だからサラに対して神はこういう証をしているでしょ。だから皆さんいいですか？神の言葉を私信じられないんです。とてもじゃないけど信じられないでもがく人がいるの。私の頭の中で絶対こんなの信じられない。いいんです。 頭の中にいろんなものが起きてくるのは、これ流してください。どんどん大丈夫かな、私なんかどうしようもない、流してください。神は我々がどうしようもないのはもう百もご存知、我々がもう救いがたいんだから、我々のうち何もいいものがないということをもう知っておられるでしょ。なんでそこでもがくんですか。いいものを出そうとか、愛情豊かにね、もう人に対して恵みを持って憐れみを持って接しようなんてやった途端に顔がひつってきます。やめ。だからクリスチャンで気持ち悪い、付き合ってるうちなんか不自然だな、ちょっと気持ち悪いね、もっと自然にしてろと言いたくなっちゃうじゃないですか。し自然なクリスチャンがあまりにも少ない。みんななんかね、取ってつけたよね、しゃなりしゃなりしゃなりしゃなり、キモいキモい、おかしいですよ。普通でないですよクリスチャン、どっかおかしい。私たちは自然でいいんです。わかります。いろんなものが頭に思い浮かぶ、流してください。それは主は全部ご存知だけど、そのようなものでは主は一つ一つ裁いている主ではない。何を主は見てくださっている、皆さんの霊信仰です。頭の中で疑いがいろいろあったとしても、皆さんの信仰は生きている。なんで、皆さんの霊が生きているからです。そこに信頼して休むんですよ。そこに安息せよって主は言っている。そしたらクリスチャンはもうね、掘って座って自然としてるんです。楽しいクリスチャンになる。クリスチャンやめ。サラは信仰によってこの子供を受けたんです。皆さんも主からの約束を受け、いろんな問題の解決だとか、いろんなものを皆さんはもうすでに持っていると書いてありますね。キリストは皆さんにとって知恵となり、義となり、聖となり、贖いとなったと書いてある。皆さんはキリストにあって満ち満ちていると書いてある。でも言われてもダメよ。頭の中いいの、信じられないの。私もとてもじゃないけど、信じられないけど喋ってるんだから、頭では。だけど喋れば喋る、喋るほど内側の霊は喜ぶんです。だから私は信じているんですよ。だから私は良きものに欠けることがないんです。エメン。私たちの霊の中にある信仰を神は見ている。よろしいですか。外側の魂に起きてくるものによって欺かれてはならない。流してください。サタンはそれをね、一つ一つ指摘しますけどね、ほっといてください。そしてイサクが誕生いたします。まあ、イサクについては次回もう少しお話しますが、イサクの特徴っていうのはね、このイサクの人生見てますと、皆さんお分かりのようにすごく坊ちゃん、だからレベカのお尻に惹かれるでしょ。で、家庭を仕切ってるのは誰、レベカ。全部後ろでね、お膳立てしてね、やっちゃうので、イサクはもうね、ね、もうある意味でなんていうかな、こうね、お坊ちゃんでね、人がいいんです。なんでイサクは、イサクはアブラハムの実子として、ただアブラハムから受けた。創世記21章2節、創世記21章2節、あ、ごめんなさい、25章5節です、失礼しました。25章5節、アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。イシマエルは、これは妾の子でした、奴隷の女の子でした。イサクこそアブラハムの相続人ですね。イサクはなんでボンボンだったの、人が良かった、おめでたかった、なんで、育ちがいいからですよ。なぜ、財産受けた跡取り息子だからです。跡取り息子ってそうでしょ、 貧乏人のせがれでね、今に見ていろってやったやつはね、なかなか有能なんですけど、金持ちのところのボンボンはね、ボーって育って人がよーく育ってるこの子大丈夫かな、やってきるのかなしかしイサクはこういう育ちがいい育ち方をしたんです。皆さん、前回見ましたよね。私たちはガラテア4章8節見ると誠のイサクでしたね。アブラハムの誠の我々は子孫ですね。誠のイサクですね。実子ですね。アブラハムっていうのは父なる神を象徴します。イサクというのは子なる神を象徴します。ですから次回言うようにイサクは捧げられるんでしょ、モリアの山で。だけど帰ってくるんでしょ、死と復活を経る。同じ、アブラハムは父なる神、子なる神をイサクが表す。そしてそのね、子なる神に対して父は、私は今日この子を産んだよ、私はこの子を喜ぶと言ったその感情、見方、喜びを我々にも向けてくれるわけでしょ。私たちを見て神はどのように言うの、また神の家族にややこしい奴が一人入ってきた、めんどくさ、これを面倒見るのは大変だ、そうやって見るわけ違う。今日この子が生まれたことを喜ぶ、我々は誠のイサクなんです。イサクであるなら我々は何をするの、お人よしに育ってください。ボンボンです。なぜ、天の父の全財産を受けるからです。自分で頑張って獲得するの、今に見ていろと、この逆境からこの貧困の中から俺は立ち上がるって言って、そういう生き方をクリスチャンはするんですか。違う、初めから満ち足りている、これがイサクです。皆さんそれぞれ自分の 肉のね、生まれにあってはね、私も貧乏人のせがれなんですよ。だから今に見ていろって東大入ったんです。本当ですよ、今に見ていろ、この貧困からいつか脱出するぞ。私たちは肉の生まれではいろいろです。もうお坊ちゃんの人もいるでしょ、お嬢ちゃんの人もいると思いますね。だけど霊的に見たとき、我々は全員がお坊ちゃま、神の家庭のお坊ちゃま、跡取り息子ハレルヤ。だから自分でアクセクアクセクね、気を回していろいろいろいろやるわけ違う。アブラハムはイサクに自分の全財産を与えた。ただ我々は受ければいいんです。これは能力の問題ではない、生まれの問題です。でさっき言いました創世記21の2ですね、ちょっとまだ喋りがたいこといっぱいあるんですが、次回にですね回したい。で最後にここの言葉だけね、ぜひ覚えてください。いいですか、素晴らしい。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に、生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。で、この時に一節見てくださいね。いいですか？主は約束された通り、サラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。いいですか？ここに自分を当てはめるの。主は約束された通り、ドクター・ルークを顧みて、仰せられた通りに主はドクター・ルークになさった。エメン。神の約束は何なの皆さん。皆さんに災いを約束、与えるもの。エレミア書に書いてありましたね。私があなた方に抱いている計画はこれであると主は言われる。それはあなた方に災いを与えるものではなく、なんて言ってます？あなた方に将来と希望と平安と命を与える。その約束通りに私を顧みて、仰せられた通りに私になしてくださるんです。信じます？皆さんがどうのこうのする問題じゃないの。主が真実だから、主の勝手、主がそういうお方だから、主はしちゃうの。私がどうであれ、私はもうすでに跡取り息子なんです。これを無効にすることできます？できない。生まれたんですから、この子を喜ぶと主は言ったんですから、取り消しできない。ですから皆さんたちが祝福され、ね、サラのように顧みていただき、そして お言葉通り皆さんに成してくれるんですよ。信じます？皆さんますます豊かな民、お坊ちゃまになるんですよ。神の息子になるんです。ハレルヤ。祈りましょう。おお、ジーザス、ハレルヤ、ハレルヤ。お、喋ってるうちに嬉しくなってくる。皆さん真に喋ってると嬉しくなりますからね。御言葉を語ると嬉しくなります。祈りましょう。ハレルヤ。おお、父よ、感謝します。私たちは信仰によるまことのアブラハムのことされたことを感謝します。それは肉の割礼によるのではなく、肉の生まれによるのではなく、信仰によります。私はすでに御霊によって神の国へ、神の家族の一員と生まれた存在であります。私たちが救われた時、私はいろいろな状況にありました。人間的に見てニッチもサッチもいかない、あるいは非常に傷つき惨めな状態であり、何を信じていいのかわからない、そういう状態を通ってきたものであります。しかしその中において主よ、あなたが私たちを心の割礼に預からせてくださったことを感謝します。私は独立独歩で誰にも頼らず、自分の全てを当てにして生きていた、そういう存在からあなたに頼らなければ何一つできないこと、できないという存在にされたことを感謝します。肉の力を切り捨てられたことを感謝します。そしてすでにもう約束が語られていることを感謝します。もう旧約が入る前、律法が入る前、すでにアブラハムに対してあなたを大いなる国民にするというこの約束が与えられていることを感謝します。この約束は今やキリストイエスにあって私たちにおいてもアーメンとされています。私たちは神の家族としてあなたのことされていることを感謝します。私たちは恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする霊、アバ父よと甘く呼べるお父さん、アバ父よ、そのように主に神を父と呼べるこの霊を受けたことを感謝します。世にあって傷つき、世にあって混乱し、世にあってもがき、世にあってもうどうしようもない時にこの皆があることを感謝します。自分の方法がつき、自分の知恵がつき、自分の何かが全部燃え尽きた時、希望が一切なくなった時、あなたが現れてくださることを感謝します。我が子よ、私はあなたの父である、私は全能の神である、私に期待するように、私に信仰を置くように、目の前の状況、自分の状態に信仰を置くのではなく、神に信仰を置くように、神にはできないことはない、あなたは私の子、私はあなたの父である、あなた方は自分の子が苦しむときに放っておくことがあろうか、自分の子が求めてくるときに何か良くないものを与えることがあろうか、あなた方は悪いものではあっても自分の子に対しては 良くするであろう。なおさらのこと、なおさらのこと、天の父があなた方に良くしてくださらないことがあろうか。あなた方は子である、子である。なぜ遠慮する、天の父を、なんで天の父に対して遠慮するのか。自分を恐れる必要はない。また自分の心が揺らぐ、思いの中にいろんなものが去来する、それを恐れる必要はない。あなたの霊のうちの信仰を神は見てくださるであろう。アブラハムに対して、サラに対して、主は何と言われたかを思い出すように、彼らはますます信仰が強まり、その信仰のゆえに誠の遺作を得たことを知るように、霊のうちに戻り、霊のうちの実際に預かるように、魂の経験は流してしまうよ。霊の中において生まれた信仰は消すことができないであろう。目に見えるものによって歩まず、霊の中の真理によって歩むように。主はもうすでにあなた方に約束をくださっている。それはあなた方に災いを与えるものではなく、あなた方に将来と希望と平安と命を与えるものである。その計画に委ねるように、自分の計画を下ろし、主の計画にチューニングするように。そうすれば主はあなた方を守り、あなた方が行くところどこにおいても、あなた方のなすことは全て栄えるであろう。ヨシュアのように大々しくあれ。あなた方は神の子である、神の国の市民である。そのパワーを、権威を用いるように、あなた方が語るならばその通りになるであろう。あなた方にはすでに信仰の霊が与えられている。それゆえ聞いた、信じた、語りなさい、語りなさい。自分の山に向かって動き出して海に沈まれと語るように、あれこれあれこれもがくことなく、策を下ろすることなく、単純に語りなさい、語りなさい。敵は火の池に投げ捨てられるであろう。問題は全て海の中に沈まるであろう。あなた方に勝ち得るものは何もない。あなた方に対抗し得るものは何もない。あなた方は神の子である。アブラハムがイサクに対して全財産を与えたように、あなた方もキリストと共なる共同相続人である。あなた方には全てが与えられている。天の富はキリストのうちに満ち満ちた形をとって宿っており、そのキリストをあなた方は持っている。キリストを持つ者は全てを持つのである。内なるキリストから掘り起こすように、信仰によって何か欠けるものがあるかのように求めるのではなく、すでに持っているとものとして大胆に願うがよい。すでにあなた方の天の口座には富が蓄えられておる。それを大胆に天の銀行の窓口で下ろすがよい、下ろすがよい。イエスの皆があるゆえに、皆によって求めよう。何でも求めよう。天の父は与えることが喜びである。なんで親が子供に与えない、親があろうか。親が子供に与え、子供が親から受け、それを喜ぶことこそ親の栄光である。父の喜びに預かるように、父はあなた方が求めることを喜ばれる父である。そしてあなた方に与え、あなた方の道を溢れて喜ぶときに、父も喜び、父に栄光が来されるのである。ハレルヤ。どうしよう、どうしよう。おお、自分でもがくな、自分でこもってはならない。全部を主に明け渡すように、主に求め、主に叫ぶように、皆を用いるように。手を挙げてください。求めなさい、
今抱えている問題全部主に明け渡すように、今癒しの必要なものを主から受けるように、あなたとは癒されている、すでに満たされている、あらゆる良きものに欠けるものはない、享受するように、それをエンジョイするように、エーメン。信仰によって子として我が富に預かるように、あなたとは祝福の子である、あなたとは憐れの子である、サラに対して主がなったように、サラを顧み仰せられた通りに、あなた方にもなしてくださるであろう。ハレルヤ、エイメン。ハレルヤ、神の安息に入るように、信じた者は神の安息に預かるように、 Oh rest 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 ハレルヤ、ハレルヤ、 rest、 休みなさい。Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory.
Yes, 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 yes. もう今皆さん、主の御座の前にいる光景を見るように、あらゆる民族とともに集められている私たち、 その後私が見ている
。There before me was a great multitude.
見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから。
From every nation, tribe, people, and language.
誰にも数え切れぬほどの大勢の民族。
Standing before the throne.
白い衣を着。
And in front of the Lamb.
白のエラを手に持って。
They were wearing white robes and were holding palm branches.
御座の前に立っていた。
And they cried out in a loud voice.
彼らは大声で叫んでいた。
救いは御
座にある私たちの神
にある
子羊に
御使い
が違う御座と長老として四つの生き物との周りに立っていたが彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。アーメン。ハレルヤ。イエーイ。ハレルヤ。イエーイ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。おーイエス。おー、天の父の喜びは溢れている。あなたはもう共に喜ぶように。おー、ハレルヤ。